おはようございます。日本ベンチャー大学放送室、お相手の山近義行です。この番組は、日本ベンチャー大学放送室室長である私、山近義行が、皆さんに知っておいてほしい歴史、偉人、記念館について、私が実際に行ったところをご紹介をさせていただいています。できるだけわかりやすく、丁寧にお伝えしていっているつもりですが、前回は、広田幸喜さんについてお話をさせていただきました。まず今日のゲストはですね、実はいないんですね。今日はお手伝いとして、うちの社員に一人だけそばについてくれております。一言お願いします。
株式会社ザ・メディアジョンの1年目の社員の山崎祐介と申します。広島県出身で、大学は法政大学出身です。今日はこういう初めての場なんですけども、まあ、ご精一杯お手伝いさせていただきますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。うちの仕事は出版社でもあり、コンサル業もあり、人材ビジネスありなんで、山崎くん、ラジオとかテレビとかもう出まくってますし、大丈夫ですよね。
はい、大丈夫です。
それでは、お便りをいただきました。ラジオネーム、タッチンさん。近くに住んでいるので、広田幸喜さんの銅像を見に行ってきました。改めて広田さんを見ると、戦争をやめるために、止めるために尽力されていた方だったんですね。とあるネットのページでは、後半では自分をかばうようなことはせず、沈黙をついていた。それは好意の感触にあった期間に起こった事件としては、喜んで全責任を全うするというふうな信念が描かれていましたと。天皇陛下や自分と関わった周囲の人間に責任が及ぶことを一番心配していたとされていますと書いてありました。まあ今の不祥事を起こしたらすぐに辞任をする日本の政治家たちも、この姿勢を見習ってほしいと思っていました。そうですね。私も辞任することが全責任を取るとは全く思わないので、この方の最後の2行は賛成です。本文中に関しては、今日、流れの中でお話をさせていただきます。こんなことを質問するのも恥ずかしい気がするのですが、そもそも A 級戦犯って何ですか？ A 級があるということは、その下に B 級とか C 級とかあるのでしょうか？はい。B、C 級戦犯と A 級戦犯に分かれております。A 級戦犯では7名の方が残念ながら処刑をされましたが、サンフランシスコ講和条約によって、これは戦犯ではないということになりました。B、C 級戦犯ということは、南方戦線で頑張ってらっしゃった方とか、おが1000名以上の方が現場で、裁判で処刑をされております。ブロールさん、今回の広田幸喜さんの話ですが、前々回のインドの独立の話に比べると感動したのにボリュームが全く今回は少ないですと。赤い彗星さん、ゲストの方に時間を割くのは分かりますが、メインで取り上げる話が今回特に短いなと感じました。反省の証としまして、広田幸喜さんリバイバル、広田幸喜さんアンコールを今日は、進めさせてお話しさせていただきます。山田君よろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
山崎でしたよね。
崎です。
山崎君。山崎と言って私たまに怒られるんですが、はい。広田幸喜さんは、そもそも福岡のご出身というのは、前回お話をさせていただきました。そして福岡に、とある神社というような表現を前回しましたが、博多の水郷天神様というのがあります。県庁の斜め向かいだったか、本当に天神と中洲の真ん中あたりにある神社です。これはもう結構有名です。鳥居をくぐると、公爵黒田さんの字というのが、天満宮という文字が見つかります。まあ、公爵黒田でもお分かりのように、福岡は黒田藩でしたので、黒田官兵衛のお父様でしょうか、黒田官兵衛でしょうか、そういう方々が書かれた字だよというのがありました。それをもう少しくぐると、天満宮という書がもう一つ見つかります。これは、無名の小学生が書いた字です。もうお分かりだと思いますが、広田幸喜さんが小学生の時に書いた書があまりにもお上手だということで、ここに飾られました。当時は広田さん小学生ですので何も成し遂げていらっしゃいませんので、周辺の方からいろんなご意見もあったようですが、実はこの鳥居を作ったのがお父様です。広田幸喜さんのお父さん、石屋をやっていました。お父様が作られて、あまりの自分の息子の書が上手だということで、まあ自慢もあったんでしょうね。宮司さんに許可を取って、まあ僕偉いなと思うのは、神主さん、宮司さんも偉いなと思います。当時の方ですね。実は天神様というのは、書道と勉強の神様。これはもう聞いたことあると思います。ここに小学校の書が飾られると、皆さんも一生懸命頑張れば、習字をやれば、こういうふうに飾られるんだよということを、宮司さんとかがお考えになられたのかもしれません。そして、 とても貧乏だった。まあ、石屋さんというのは貧乏だったんですかね。自分で提灯を掲げてお父さんと一緒に街を歩いてお金を寄付してもらって小学校に通ってらっしゃいました。中学校あたりから少し注目をされます。そして高校に入りまして、一高ですかね。そしてなんと、東大に入られます。広田光輝さんは東大に入って、まあ、この頃から少しずつ力を発揮し始めます。なんと広田光輝さんが考えられたことは仲間と一緒になって、今で言うとシェアハウスでしょうか。一軒家を借ります。そこに住み着きます。なんか漫画でも似たような話ありましたよね。そこで、皆さんと仲間でロシア語に強い仲間には、ロシアの新聞を勉強させて日英同盟を勉強する。ドイツ語に強い、仲間には、日英同盟のことをドイツの新聞がどう書いてあるか勉強させて、みんなで共同で出版物を出します。日英同盟と世界の予測という本のタイトルをつけて、これを仲間たちに配り、その仲間からなんと国にも外交官にも届き始めます。この書がですね、これに目をつけた外務省の方々が、一体この子は何なんだと、まあ、編集長だったんでしょうね。この子に特別な任務を与えます。大学生でしょ、この時点では。旅行に行ってくれ。満州に旅行に行ってくれ。お金は全部払う。まあ、いわゆるスパイですね。満州ではロシアの動きがどういう風になっているのかを見てきてくれということで、満州に入り込んだ、まあ、卒業旅行とか、外学生の旅行のような形で行くので問題はないんでしょうね。ただ、国からは全部お金が出ております。その満州でロシアの動きを探り、旅順にも行かれたようですね。旅順って言うと日露戦争でものすごく舞台になったところですから、もしかしたらこの小広田光輝さんの活躍が、勝利に導くいろんなきっかけにもなったのかもしれません。そして帰ってきて外交官に上り詰めます。同期は吉田茂さんです。吉田茂さんと広田光輝さんというのはもうよく比較されますが、まあ後の大臣吉田茂ですね。サンフランシスコ講和条約の頃の総理大臣ですね。広田光輝さんの方が早く外務大臣になり、早く総理大臣になっていきます。ただし、当時の出世コースというのは、まあ吉田茂さんを例にとっても、大久保利通の孫娘さんと結婚されたりとか、出世は偉い人の娘さん、孫娘さんと結婚するというような流れがありました。ドラマでもよく出てきますよね。なんと広田光輝さんの奥様は、そのシェアハウス一軒を借りててきた時の料理を作ってくれた、まかないの静子さんという方と世間の大反対を押してご結婚をされます。このあたりにも非常に誠実さが伺えるような気がしてなりません。奥様の静子さんと結婚された時には貧乏で指輪もプレゼントをすることができませんでした。まあこれが後々の永久戦犯の裁判にもつながってきます。広田光輝さんは外務大臣になり、そして総理大臣になられたんですが、シナ事変ですね。日中戦争ともいうような表現をされる方もいらっしゃいますが、その時の総理大臣とか外務大臣をやってらっしゃったんですが、第二次世界大戦、太平洋戦争、大東亜戦争に入る頃には、職は降りられていらっしゃいます。ただし総理大臣からあなたしかいないということで、開戦直前の外務大臣を務めていらっしゃいました。まあこれが永久戦犯の7名に入ってしまうことになります。東京裁判はいろんな物議を醸していますが、特に最近見直されていますよね。東京裁判は間違いだったとか、まあ、いろんなことを言う方がいらっしゃいますが、ここではこのことに関しては控えさせていただきます。ただ、多くの方が、まあ自分の罪を逃れようというような発言をされた方もいらっしゃったご様子です。ただし、広田光輝さん、唯一の文官ですね。他の方は全員軍人さん。よく言われるように、すべて陸軍から出ていらっしゃる軍人さんです。海軍はお一人もいらっしゃいません。唯一の文官の広田光輝さんに関しては、どう見ても世間から、これは前回も言いましたね。無実じゃないか、なぜ広田光輝さんがここに入らなければいけないんだという声が多く、広田光輝さんが何か一言二言でも弁解をすれば解放されるんじゃないか。ただし広田光輝さんは一切口を開かず、弁明のところにも立たずというような動きをされました。それを見た奥様の静子さんは、先に行って待ってますからということで、青酸カリを飲んで自殺をされました。旦那さんのやろうとしていることがお分かりになったんじゃないかなと思います。ずっとずっとずっと裁判所に、まあ、傍聴席というか、いらしてた奥様が、娘さんお二人と来られていらっしゃった様子ですけども、奥様が先に行かれました。広田光輝さんは行動を変えられませんでした。そして、今の天皇陛下のお誕生日の時に、駿河門プリズン、今の池袋ですね、処刑をされましたが、その時に、他の方々は万歳をしようということで、天皇陛下万歳というのを叫ばれました。ただし、広田光輝さんは、他の方々は漫才をやっているなというようなお言葉を残されました。これはネットでもいろいろ叩かれている方もいらっしゃいますが、広田光輝さんというのはとてもシャレが もうお好きだったようです。真面目なひろたこうきさんにしては、唯一お好きだったのがシャレ。まあ今で言うとギャグですかね。そういうのがお好きだったようです。皆さんが万歳三唱をやっている姿を見て、漫才という表現をされたのは、戦争を起こして日本をむちゃくちゃにしておいて、最後は万歳をやる。もうお笑い草だなというように、城山三郎さんは本の中で、落日模湯という本の中で触れていらっしゃいました。有名な本、落日模湯、読まれた方も多いのではないでしょうか。そして、広田光輝さんは、処刑をされ、永久戦犯のお一人という形で、私たちに名前を残されました。広田光輝さんを、お感じになりたい方は、先ほどの天神の、天神様の神社、水郷天満宮に行かれるのも良いでしょう。そして、県庁の、こちらが県庁の前ですね。大きな大きな銅像、これは前回見えましたが、ここには、県のお金で広田光輝さんの銅像が、まあ、休憩もあったと思いますが、大きな銅像が建たれていらっしゃいます。先ほどの方、見に行っていただいたということで、こういう動きが私は非常にありがたく思います。前回よりは少しは皆さんに伝わったんじゃないかなと思いますが、ちょっと一言だけ感想を山崎くん言っていただいていいですか。
やっぱりこう人と、まあ、結婚したりとかっていう話もちょっとあったんですけども、一途に誠実な広田さんは本当にかっこいいなって思いますし、そういうところを私もこう見習っていきたいなっていうふうに思いました。
はい、城山三郎さんっていうのは偉人の方の小説をいっぱい書かれていらっしゃいますが、広田光輝さんの落日模様はとてもベストセラーにもなりましたし、映画ドラマにも なりました。もしよろしければ皆さんもこの、まあ、古本屋さんか新刊なのかわかりませんけども、買って読んでいただければありがたいです。今回は広田光輝さんアンコールをお届けいたしました。ご意見ご感想をお聞かせください。宛先はメールはパワサタアットマークミュージックバード .co.jp。パワサタアットマークミュージックバード .co.jp。ファックスは0332888902です。それでは日本ベンチャー大学放送室、ここまでのお相手は山近義行でした。本日はゲストではないんですが、うちの社員に、去年新入社員としてうちに入社をしてくれて頑張っております、山崎祐介くんにお越し、お手伝いをしていただきました。